魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、非言語コミュニケーション研究なんだっけ、現代催眠研究家の橋本由美です。
由美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう肩書きが長くしたから、
はい、
うーやれやれ、
ね、
まだ言えない。
はい、で、前回は薬師寺さんにゲストに来ていただいて、すごいね、お話いただきましたね。
はい、すごくね、本当音声なのでね、どうしても見せられないのですが、薬師寺さんのインスタグラムとかを見ていただくと、作品たくさん見られると思いますので、すごいんですよ、本当に素晴らしい作品がたくさんありますので、
そうですね、
ご覧ください、
ね、今後もね、いろいろのアイデアはどんどん湧き出るように浮かんでるっていうことだったので、これからも楽しみですね、
いや楽しみですよ、本当、これからその時代的にも感性、感覚、芸術、そういう時代に、アートの時代になっていきますんでね。
そうですね、やっぱり薬師さんのお話聞いてて、その感覚っていうか直感とか、その辺すごく重要視されていて、出会いのお話なんかもやっぱり直感的にこれだというふうに思われたっていうのは、なんかその辺りはすごいなと思いましたね。
いや本当そうですよね、やっぱりなんだろう、その海にね潜っていらっしゃ、ダイビングされていたりとか、まあ、山に入ったりとか、はい、やっぱりそういう自然の自然との調和っていうのをされてる方は、やはり動物的な直感と、
はい、
あと天から降りてくるような直感と、
はい、
両方の直感がすごいです。
そうかそうか、やっぱりこのあたりってこのリスナーの皆さんもやっぱり活用していくといい面だったりするんですかね。
いや絶対活用した方がいい。その今言った薬師寺さんへの2つの直感は、はい、まあ野生っていう部分と、
はい、
それこそ本当第六感的な、
うんうん、
もう理屈を超えた、
はい、
降りてくるっていうような感じ、その、まあ、直感2つあるっていうのを前もお話ししてるので聞いてもらえばいいんですけど、うん、でもその野生がなくなってますからね、現代人は。
なるほど、これはあれですか、なんかなくなった理由とかあったりするんですかね。
いやもうこの便利な世の中で、はい、みんなだってなんだろう、昔は誰もが農業みたいなこと
やってた、はいはい、自然と一緒にね、そうそうそう生活してたってい
う、そう、四季の流れの中で生活してたし、うん、太陽が昇った時に起きて、
うん、
沈んだ時に寝るみたいなのもそうだし、
はい、
まあ、やっぱり土に近かったですよね。
はい、
近いっていうのは草履とか、もっと前だと裸足とか、
うん、
そのいうものだったわけだし、あと、まあ、近いそのやっぱ土を触るとか、
うん、
発酵物を食べるとか、
あ、
その自然をいただいて返していくっていう、その循環の中に何だろう、溶け込んでいた時代から、うん、現代はどんどん離れて、
そうですね、
いますよね。
今、
足慣れてないとか、
ね、特に、ね、うん、東京とか都心の方だと、なかなか土を踏むような場所すらないですもんね。
ないです。あとね、土が枯れてるんですよ。
あ、そうなんですよ。土にもそういうのはあるんですね。
そう。土が潤沢ではないので、
あの
公園とか行って、まあ、はい、やっぱり私もアーシングとかするんですよ、
うんうん、
まあ枯れて、
あ、そうか、
もうなんか本当にね、まあなんていうの、土壌がいいところで話になるともう全然元気が違う、
うん
うん
うん、そうなんですね。だからそういったところから、でもやっぱり人間自体が距離ができてしまってるので、そういった直感的なものっていうのも、ちょっと野生的なものがから離れてし、うん、しまってるんですかね。
そうです、そうです。なので、まあ、匂いを嗅ぐ、ほら、嗅ぎ取る なんかね、いい悪いとかも、そういう、
ああ、はい。
そういう言い方ありますよね。
そうですよね。なんか
ね、
物をそれで、なんか判別して、やっぱり、まずいものだと、取ったらね、自分が、病気になったりとかいろいろすると思うので、そ
そ
こを
れ
ち
が
ゃんと
ほら、
匂いからね。
それ、対人もそうじゃないですか。
ああ、人と通して、
同じ
合わせ
匂
てい
が
も。
すると
は
か言う
い、
でしょ。
はい、はい。
別に、本当に、匂いとして同じではなく、なんか雰囲
雰
気
囲
が。
気のことをそういうふうに言いますもんね。
とか、あと、なんだろう。ま、その、嗅ぎ取るで、チャンスを嗅ぎ取るもそうだし、やっぱそ
ああ、
のね、
そうですね。
収穫ってすごく、さっき岡田さんが言ってくれた食べ物、食べられるかどうかの判別もそうだし、だって、口に入れて判断したら死んじゃう可能
そう
性
ですよ
が高い
ね。
から、
そこだともう遅いかもしれないですよね。
遅いから、なので、瞬時に嗅ぎ取るのってやっぱ鼻なんですよね。鼻が一番先に鼻が効くって
鼻が効くともね、言いますもんね。いろんな意
そ
味
れ
で
が言い
ね。
たかった。鼻がね、この人鼻が効くな、みたいな危険を察知す
察知
る
す
と
る
か
の。
もそうだし、いいものをなんかね、タッチする。動物なんか、ちょっとでも美味しいもの出そうとする、もう出てないのに 出そうとする瞬間から嗅ぎ取って
もう、ね、そう感じ取って、嗅ぎ取ってっていうのありますもんね。
な
そう
の
か、
で、
そうか。
今、現代人、多分収穫相当落ちてるはずなんですよね。マスクの時代が長かったのもあると思うんです
確
け
か
ど。
に。
いや、だって柔軟剤の匂いとか、私本当に具合悪くなっちゃうタイプなんですよ。
最近結構匂いのきついものもあったりとかしますもんね。
で、匂いって麻痺していくから、本当に匂いが麻痺しちゃうといろんなことがキャッチできなくなっちゃうので鈍るんですよね。
先ほどおっしゃったように、本当にリアルな匂いのこともそうですけど、なんかね、ちゃんと感じ取るみたいなことも、やっぱりそういうふうに表現しますもんね、匂いのことって。
だからなんだ薬師寺さんもね、ある時ポッと多分おじいさんに出会ったんだけど、きっと でも私もそうですけど、ポッと出会った時に、そこで、あ、この人だって、掴み取る、嗅ぎ取る
嗅ぎ取る。
ところが、やっぱりあるかないかで、全然その後の展開が違うわけですよ。
違いますね。これ、嗅ぎ取るって、良い意味でも悪い意味でも、両方、あれですね、嗅ぎ取る力は必要だったりしますもんね。
そうです。なので、変な男、変な女を 捕まえちゃう人は、鼻が効かないっていうやつですね。
ね、リスナーさんの方は、じゃあどういうふうにすればいいのかなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、どんなところから気をつけていくと鼻が効くようになっていくとかって、なんかあるんですかね。
いろいろあるんですけど、どっからがいいでしょうかね。じゃあまた3つぐらいに分けて。
おー、ぜひ。
もう本当の土台は体そのも
体
の
に。
なので、やっぱり見るもの、聞くもの、食べるもの、自分が触れるものをなるべく自然と調和できるものに変えていく。これはもう土台です。だから睡眠と食事と運動、これが本当に基本の土台なんですけど、そこに付随して何食べるかとか、何着るかとか、そういうことも関係してくるわけ
そうなんですね。じゃあ、普段のところから結構やっぱり気をつけていて、自然に近いものっていうところは意識しておく必要があるんですね。
そうですね。なので、今のは誰でも無料で気をつければできる話。次、じゃあ2番目ってなるか、今度は普段の生活の中で、やっぱりその嗅ぎ分けをするっていうことを意識するといいんですね。で、嗅ぎ分けっていうのは、感覚的な部分をもちろん養いたいんだけど、ちゃんと情報を整理するっていうことも含まれます。例えば、体にいいからって言って、体にいいものを摂取しよう、一番目の基本をやろうと思って、スーパーに行って、 無添加とか書いてあって、よし、これなら体にいいだろう。グルテンフリー、よし、これならいいだろう。買ってみると。いいつもりなんだけど、なんかその結局、例えばグルテンはフリーなんだけど、変な添加物が入ってるとかだと、これ本末転倒ってやつ。で、そうすると、何が良くて何が悪いかって、もう生成されたものを匂いで嗅ぎ分けるなんて、よほど体が敏感じゃない人だと無理なんで、これはやっぱり知識ですよね。知っておいて、分ける。これは、ここまでは
そう
許
か
容
そう
範囲
か。
とか。全部ダメになると、もう食べられるものないですから、今。
そうですよね。
そう、
ああ、じゃ
ないんですよ、本当に。まあ、なので、そういうストイックになりす
あ。
ぎずに、ある程度の情報を持って、切り分けていくってことですね。嗅ぎ分けていく。
そういうこと。それこそは知識もうまく活用しながら、自分自身はここまでは許容しようとか、ここはもうやめておこうっていうのをちゃんと分けていくっていうことなんですね。
そうです。例えばさっきの人付き合いだったら、どうしても匂いと一緒でずっと一緒にいると慣れちゃうんですよ。こういうもんだ。例えばその恋人とかだったら、モラハラなのに、旦那とかね、彼氏がモラハラなのに、いや、こういうもんだ。これは愛で乗り越えたいみたいな変なロジックに入るんですね。それを結局他の人に話して、いや、それ彼氏がおかしいよっていうのを、ちゃんと聞いておかしいかなって考えるっていう、そういうことですね。
なるほど、そうですね。
結構だからパワーがいるんです。
確かに。
食べ物の情報を知って仕分けましょうは誰でもできるけど、匂いが慣れてしまうのと一緒で、嗅ぎ分ける力を、まあ、養いたいだったら今落ちているというのが前提なので、落ちてしまった状態で判断自分ですると間違えるんです。なので、情報だったり、他者だったり、客観的な視点っていうのを取り入れるのが、まあ、2番目に。
なるほど。そこは2番目ですね。
で、3つ目は、これはもう、高度になってはくるんですけど、やっぱり日々の中で自分で違いを見ていくってことですね。意識を上げていく。で、これ、抽象度がやたら高いのですが、それがやっぱり基本大事っていうことでもあります。だから、実際の匂いじゃなくても、やっぱり、なんとなくこの人やばい気がするとか、そういう直感をいかに信頼するかっていう意味なんですね。
じゃあそこでなんかね、出会った時とかに、なんか自分で感じる違和感とか、自分の感覚も少しちゃんと感じていって、大切にしていくっていうところから大切にやっていく必要があるんですね。
そうですね。いいなって思うよりも、嫌だなって思うやつはすごく繊細に、でも、一番最初に感じていたり。だいたい、やっぱり、あの時、ちょっと、ダメかなって思ってたんだよねってみんな言うんですよ。じゃあなんで実行することを選んだのって聞くと、条件が出てくるんですよ。人とつながっておけば仕事につながる可能性あったんじゃないかとか、そういう、
そう
まあ、
か。
横島じゃないけど、
だからそこは頭で考えてる感じがしますね、
そう
理
です、
屈
そう
の
です、
と
そうです。
ころは。
で、そこで理屈でちょっとした違和感を蓋をして、いや、でもいいかもしれないし、やってみないとわかんないからとか言ってやると、まあ、後で、って。まあ、私は何度もこれを繰り返してますけど。
いや、やっぱり難しいものですね、そういったところも、経
そう
験
な
を
んです
繰り返し
よ。
ていきながら。
まあ、でも経験したら次はもう二度と同じことをしないっていうことをすれば減ってはいくので。まあ、なので、普段からなんかその感覚、なんかこれだなをちゃんと意識に上げるってことです。なんかです。ふわーっと流さない。
そういうことですね。だから日常にそういった感じたところもしっかりと受け止めて、そこをつかみ取っていくって。だから何とかで、ね、思っても、わーって抜けていくと、ずっとそういう日常で、どんどんどん流れていってしまいますもんね。
で、頭でやっぱり今のね、みんな考えるもんだから、私もそうですけど、 いいように理屈をこねるんですよ、自分の中
な
で。
るほど。は
で、大体それ誰かに言うと、なんか非難されるようなことだと誰にも言わなくなるんです
あ、はあ。うん。
よ。
ああ、
だ
そう
から
いう
分
状
かっ
態になって
るん
てる
で
んだ
すよ、
な。
結局。
じゃあ、そうか。自分で分かってるから言ってないんですね。
それなんか相談したら、でもこれ相談するとお金かかるしとか、なんだかんだでこうのらりくらりしょん
そう
するんです
か。
よ。
やっぱりね、皆さんも気づいているところはあると思うので、そこ
うん。
もしっかり自分に向き合うところからって大切なんですね。
そうですね。やっぱりそういうのを丁寧にやっていくと、薬事さんみたいにですね、必要な出会いと、必要な情報と、来るわけ。
そうですね。だから、絞った感覚もぜひ皆さんもね、研ぎ澄ませていくようにね、磨いていっていただけたらなと思いますね。そしてね、今後も、なんかイベントも、まさにそういった感覚も研ぎ澄ませるような
そう
とこ
で
かもしれないですけ
す。
ど、ね、開催を考えてらっしゃるんですかね。
3月の20日の、春分のまた神社ツアーやろうかなと思っております。
やっぱりこういった、ね、神社も巡るっていうのも自分の感覚を研ぎ澄ませるいい機会になるんじゃないかなと思うんですが、いかがですかね。
いや、すごいいい機会になりますよ。やっぱりなんかね、ありがたいことに、同じ神社でも由美さんと行くと違いますって多くの方に言っていただけておりまして、まあ、何が違うのか私もわからないけれど。
でも、ユミさんもやっぱりいろいろ選んで、その時期とか場所とか、そういうのはやってらっしゃるんですかね。
そうですね。やっぱりそこのね、恩恵とか、あとはずっと、まあ、培ってきたご縁とか。そういうのがやっぱり一緒に来られる方にもその恩恵がね、お渡しされていくので、まあ、そういうところが違うなって感じていただけるのかなと思ってい
ぜひね。このポッドキャストの説明欄に、メルマガのリンクも貼っておきますので、ぜひまずはメルマガ登録していただいて、そこから情報を得ていただけたらなと思います。ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。